特集、整備から製品化まで持続可能なサイクルを、桑名の美しい竹林をもう一度。今全国で課題になっている放置竹林、他の樹木の成長を妨げる、土砂崩れが起きやすい、イノシシなどの住処となり農作物被害をもたらすなど深刻な問題です。桑名ではこの問題を解決しようと様々な取り組みが行われています。その活動の様子をご紹介します。紙面には竹林の伐採の様子、竹ボールペンや竹のランプシェード、催しの様子などの写真が掲載されています。問い合わせ、この記事については秘書広報課、電話 24-1492、 ファックス 24-1119。 美しい艶と優しい手触りが魅力の桑名産竹を生かした手作りボールペン、 KUWANA 桑名の刻印が印象的な竹製ボールペンは、桑名工業高校裏の竹林などで総竹会メンバーなどの手を借りながら伐採した竹を使って生徒が1本ずつ手作りしています。令和4年度から500本の限定商品で市内の郵便局で発売が開始されました。今回は製造現場を見せていただきました。まず細い棒状にカットした材料を旋盤と呼ばれる工作機械にセットし、きれいな円柱状にします。それから部分的に削ることで凹凸を作り、使いやすい細さにしていきます。種子の力加減により削る深さが変わってくるため、経験が必要となるそうです。効率を上げるため、木材のカットや旋盤加工、組み付けなど工程ごとに分担して作業していますが、一本のボールペンを作るのに1時間ほど要します。それでもワックスを均等に塗ったり、金属部分との接合部を平らにしたりと、細かな部分も気を抜かず、丁寧に作ることをモットーとしているそうです。紙面に、桑名工業高校1年、坂口康介さんの写真と、コメントが掲載されています。現在、ものづくり研究同好会の3人でボールペン製作を行っています。はじめは加減がわからず削りすぎてしまうこともありましたが、これまで100本ほど作り、だんだんと感覚をつかめてきました。細部も丁寧に仕上げることを大事にしています。また、竹は固く加工がしにくいが、ささくれから一気に割れてしまうこともあるそう。今年も500本の完成を目指しているそうです。とコメントのついた竹製ボールペンと、それを入れる箱の写真と、製作の様子の写真が2枚あります。1枚目には、課外活動として行っているものづくり研究同好会。活動内容は生徒たちが自ら決めています。2枚目には、旋盤を使って竹を削っている様子、刃物を竹に当てる角度や力の入れ加減などは体で覚えるそうです。とコメントがついています。購入場所、桑名市と木曽崎町内の郵便局、予約課、販売価格2200円、税込み。桑名と東京の学生が共同し、竹のエシカルコスメ開発スタート。7月22日、市内のとある竹林の横で流しそうめんをワイワイと楽しむグループ。市内の高校生や竹林整備を続ける NPO 法人総竹会メンバー。東京からやってきた高校大学生の皆さんです。年齢も性別も立場もバラバラの人たちがここに集まった理由は、桑名の竹を使ってエシカルコスメを作るというプロジェクトのため。なお、 エシカルコスメとは、人や環境、社会に配慮して作られた化粧品のこと。そうめんを美味しくいただいた後は、原料の竹を伐採し、竹の表皮を削ります。竹の表面に多く含まれる抗菌成分を集約するためです。竹の伐採方法を教えるのは総畜会。平成21年の設立時から、地域の放置竹林を整備し、里山を守ってきました。チェーンソーを使えば早く楽に伐採できますが、取り扱いには研修が必要なため、高校、大学生は、ノコギリで伐採します。竹が倒れる方向に人がいないか、逐一確認したり、切った後の竹で人が怪我をしないよう配慮したりと、細心の注意を払います。竹の表皮を削るのは小刀。黙々と削り、約1時間半かけてようやく目標の1キロの表皮を集めることができました。その後は商品開発のディスカッション。誰向けの商品にするのか、どんな商品を作るのか、など意見を出し合いました。商品として形になるのはまだ先ですが、どんなエシカルコスメが誕生するのか楽しみです。紙面には、参加者が竹を伐採する様子と、竹林に入るのも初めてという学生が多く、想像以上に竹が大きい、緑がきれいなどの声が上がりました。とコメントのついた2枚の写真が掲載されています。なお、なぜこのプロジェクトに参加したんですか？についての4人の話が写真とともに掲載されています。1人目、竹の十三夜というイベントに参加し、竹から製品作りができることに興味を持ちました。初めて竹林を間近で見て、その大きさに驚きました。桑名、田中かなたさん。2人目、通学路にある放置竹林や大雨の後の倒れた竹を誰が整備しているんだろうと気になっていました。まず、一人一人が地域に興味を持つことが大事だと思います。桑名、山口健生さん。3人目、生態系を守る農業を大学のゼミで学んでいます。持続可能な社会を実現するためにも、竹林問題を解決する一助になればと思って参加しました。東京、磯野朝さん。4人目、放置竹林について学ぶ機会があり、竹を活用した商品に興味を持ちました。地元の竹製品を積極的に購入する意識を持てるといいと思います。東京、砂川総一郎さん。プロジェクトの密着レポートはこちらから。QR コードがあります。桑名の放置竹林問題について、東京と桑名の学生が交流しながら学び、竹を使った商品開発までを行うプロジェクト。11月に完成予定。桑名の放置竹林問題に取り組む桑名竹取物語事業化協議会。ここに、桑名竹取物語事業化協議会ホームページの QR コードがあります。教えてくれたのは、桑名竹取物語事業化協議会会長、蛭川康義さん。蛭川さんの写真があります。伐採から事業化へのサイクル作りへ、産官学連携がスタート。放置竹林問題を解決するために、企業、NPO 法人総畜会、大学などにより、2021年に設立された桑名竹取物語事業化協議会、竹林整備の担い手不足、整備加工コストが高額といった問題はもちろん、地域住民への放置竹林問題の周知を重要視しています。市内では 総畜会が2009年からボランティアで竹林整備を行ってきましたが、一時的な伐採では意味がなく、整備をやめるとすぐに元の竹林に戻ってしまいます。人材や資金を確保し、事業化することが必須条件というわけです。伐採した竹は、まず建材としての活用を考えていると蛭川さん。蛭川金属株式会社代表取締役。ウッドショックにより木材価格が高騰している中で、環境価値のある建材として竹を提供するなど、付加価値をつけることで輸入木材の価格に対抗できないか考えています。まだまだ志半ばだという桑名竹取物語事業化協議会は、他にも近隣自治体との広域連携や、普段はキャンプ場などに活用し、非常時は避難施設にもなる竹林公園の造成などを構想しています。そのためにも、一人でも多くの人が仲間に加わってくれることを切望しています。総畜会で活動して、健康状態が良くなったというメンバーもいます。私も整備に参加していますが、体力がつきますよ、と蛭川さんが話すように、興味を持ったら、まずは総畜会へ連絡し、見学だけでもしてみてはいかがでしょうか。ここに、作業の順番と、それぞれの写真があります。1、放置竹林。高齢化などにより、竹の子産地だった竹林が放置され、増えていく。2、竹林整備、伐採。増えすぎた竹を伐採し、竹が密集しないように整備する。3、運搬。切った竹を適度な長さに揃え、運搬する。空洞のため、コストが高くなってしまう点が、現状の課題。4、修正材加工。現在、竹の修正材加工を行っている企業は、日本で数社しかない。5、製品加工。修正材を使って、家具やインテリア小物などに加工する。6、販売。消費者に使ってもらうことで、竹を有効活用する循環を作ることが重要。これまでの取り組み。取り組み1、柿安シティホール。壁面や階段の手すりなどに竹を使用。自然素材の優しさが感じられます。ロビーに設置されたテーブル&チェアも、桑名の竹の修正材が使われています。取り組み2、竹粉の有効性。粉砕機で竹を粉状にし、土壌改良材として使用。肥料効果の有効性についてテストを行っています。また、竹粉を畜産での飼料として使うための試験を行っています。取り組み1、取り組み2、それぞれの写真が掲載されています。取り組み3、養畜をメンマに。桑名メンマを使ったラーメンメニューを開発中。名古屋グルメ味噌カツが看板メニューのヤバトンは、竹取物語事業化協議会から提供された養畜を使い、メンマの開発を行ってきました。一般的に出回っている中国産のメンマは、麻竹と呼ばれる種類ですが、桑名の竹は孟宗竹。種類の違いが硬さにも影響し、まず食べられる柔らかさに仕上げることに苦労したそうです。昨年の試作はうまくいかなかったものの、今年は美味しく食べられるメンマが完成しました。出来上がったメンマを使って提供したいと考えているメニューはラーメン。桑名のメンマとハマグリを使った桑名ラーメンなど、現在構想中とのことです。さらに他店にもメンマを提供し、自由な味付けでメニューを考えてもらうなど、 活用の場を広げていきたいそうです。紙面にはヤバトン代表取締役社長奥村義行さん、ヤバトンホールディングス代表取締役鈴木琢正さんの写真があります。また2枚の写真が掲載されています。1枚目、出来上がったメンマ、たまり醤油や鶏だしなど味付けにも試行錯誤を重ねていますとコメントのついたメンマの写真。2枚目、1メートル以上に育った養竹を収穫し、きれいに洗って適当な大きさにカットしますとコメントがついています。取り組み4、竹をインテリアアイテムに。竹の特性を把握してオリジナル商品を開発。多度町にある就労継続支援 B 型事業所コンパスでは、桑名の竹を使ったインテリアアイテムや雑貨類を製作しています。きっかけは竹林を持つ職員がいたこと。せっかくなら桑名の名産である竹を使って何かできないかと、竹のオブジェを作り始めました。もともと DIY が得意だったという高間さんがまず試作し、うまくできたら利用者に伝えて商品作りをしてもらうという流れですが、竹は一般的な木材と異なり筒状なので自由度が低いことや、竹は繊維に沿って割れるなど加工の難しさがあり、初めは苦労したそうですが、利用者による丁寧な手仕事により完成度の高い商品が揃っています。世の中にある竹製品などからヒントを得て商品ラインナップを増やし、今では40種類ほどの製品を販売しています。コンパス施設長高間良一さんの写真があります。またノコギリ、穴開けなど利用者それぞれができる作業を選んで作業していますと、竹に開けた穴から光が漏れる様が美しいランプシェード、サイズや色は種類豊富ですとコメントのついた2枚の作品の写真が掲載されています。